イースターから、これで2週間が経ちましたけれども、ちょうど2000年前イエス様が復活されて、弟子たちとちょうど今過ごされた時期になります。その時期のことを思いながら、また、この時期を過ごされるのもちょうど良いと思います。今日御言葉を選ぶ中でも、このイースターの後の箇所を選ばさせていただきました。イースターのメッセージは、ルカの福音書24章の墓が空っぽであったというところから、その後で弟子たちが集まっているところにイエス様が来られたというところから話しました。実はその間のシーンが一つあって、その箇所を今日話したい、そのように思います。実は去年もですね、イースターの後の時期にその箇所からもう一度メッセージしていますが、改めて非常に大切に感じますので、その箇所から改めて語りたい、そのように思っています。ルカの福音書の24章の13節から18節になります。ルカの福音書の24章の13節から18節です。ルカの福音書の24章の13節から18節、そうですね。35節までをメッセージするんですが、まず18節までを読んでから、お祈りしたいと思います。それではルカの福音書24章の13節から18節までをお読みいたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？ということをお願いします。愛する神様。今日このようにして共に礼拝されることができることを感謝します。今日という日もあなたが特別に作られて素晴らしい一日であることを感謝します。2000年前あなたは十字架に私たちの罪の代わりとしてかかり、そして信じる者の罪はあがない。しかしあなたは3日目に蘇られました。その復活の力が今日も私たちを生かし、私たちを強めてくださっていることを感謝します。あなたは今日も生きてこの場所の中心におられることを感謝いたします。またお一人一人の心を支え、励ましてくださっていることを感謝します。どうぞ今日のメッセージを通してもあなたがこの御言葉から語ってください。主はあなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。このルカの福音書の24章の12節前のところでイエス様が、墓から蘇られた墓が空っぽであったということが書かれていました。しかし、その後ですぐにイエス様が弟子たちのところに出会われましたよということであったり、弟子たちが集まっている部屋にですね、イエス様が現れましたよという出来事が先に起こったのではなくて、挿入するようにですね、この13節から35節の出来事が書かれています。いわゆるエマオの途上と呼ばれたりですね、二人のこの弟子たちの姿が描かれているわけです。この13節を見ると、ところでちょうどその日というところから始まっています。このちょうどこの日というのはまさにイースターの日です。イエス様が復活されたその当日なわけですね。イエス様が復活されたちょうどその当日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン、11キロぐらい離れた場所ですけども、11キロぐらい離れたこのエマオという村に向かっていたというふうに書いてあります。後で18節に出てきますが、その人の名前は一人はクレオパという人物。そして、もう一人は、名前が明確には書かれていませんが、ある聖書学者たちはこれは妻であったんではないか、ということを言う人たちもあります。もしくは、友人のものであったのではないかと。でも、奥さんの可能性も確かにあるのかもしれません。この今の13節から18節のあたりを見ているとですね、そしてこの後の箇所を見ていくとわかるんですが、この二人はイエス様が十字架に書かれたことはもちろん知っていて、そしてその後で、墓が空っぽであったという朝のその報告ももう聞いていたわけですね。墓が空っぽであって、墓がじゃないですね。墓が空っぽです。 喉がちょっと調子悪くて、口が回ってなくてすいません。墓が空っぽであって、そして復活したという話を聞いていたにもかかわらず、17節を見ると、最後にこう書いてあるんですね。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。墓が空であって復活されたに違いないという話を聞いたときにですね、喜んでですね、イエス様は復活したらしいと。ワクワクしたり、もしくは、弟子たちと一緒に部屋に残ってですね、待ちわびていたりですね、もしくは、お墓に走っていってですね、ペテロたちのようにですね、確認しに行くこともできたわけです。しかし、この二人の弟子たちというのはですね、どうも喜びを持って受け入れることができなかったということがわかります。ありがとうございます。はい、やってきました。僕の進学校のマグカップですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。去年、母校に夏に行った時に学長からもらったマグカップだと思いますけど、僕のふさわしいかもしれない。はい。一口飲みます。はい。ちょっとこれ、下の台座が。はい。失礼します。はい。どうもこの二人の弟子たちはですね、喜んで受け入れることができていなかったわけですね。暗い顔をしていて、そしてエルサレムから離れていっていたということが書かれているわけです。この二人は、すでにイエス様、いや、イエス様の以前からもう旧約聖書の救い主予言を聞いていたわけです。そしてイエス様のあの十字架にかかられる前の言葉も聞いていたわけです。私が十字架にかかるというか、私が死んでということも、そして蘇るということも言われていたわけです。そしてまた、あの女性たちが墓に行った時に墓が空っぽであったということも聞いていた。しかし、この二人は、暗い顔をしたまま、あの弟子たちの集いから去っていっていたわけですね。なぜこのエルサレムから去ってエマオに向かったのか明確には書かれていません。まあ、エマオが故郷であってですね、何か故郷で用事があって行かなければいけなかったのか。まあでも実はこの二人の弟子は後でエルサレムに戻りますから、まあそこまで大きな重要な用事があったわけではおそらくないだろうということに思います。むしろエルサレムにいられない何か心の状態であったのかなということを思います。まあ、一つはもしかしたら、イエス様は十字架にかかられましたし、弟子たちにも危険が迫っていましたから、自分たちも迫害されるのではないか。恐れや恐怖からエルサレムから去るという決断をしたのかもしれません。もう一つは、イエス様が復活されたかもしれない墓が空っぽだと聞いたときに、他の弟子たちは、こう、墓に走っていったり、ワイワイと騒いで、こう、集まっていたりしたところに、ちょっと心がついていけなかった。ちょっと彼らみたいに思えないと。とても復活したように思えないし、ちょっとついていけないと。何かしらそのような心の葛藤があって、どうも弟子たちのこの集いから離れてですね、弟子たちの集まりから群れから去っていった、その可能性も大いにあるわけです。まあ、その去っていったということも考えられるかもしれないですね。まだ復活したイエス様に出会っていないわけで、やっぱり残った弟子たちというのは、割かし信仰が強かったり、期待感があって、墓まで走っていったりしてるわけですけども、この二人は、むしろ墓の方に走るのではなくて、エルサレムから離れていく方に、足を向けてしまったわけですね。信仰が弱ってしまい、また復活を信じられないという二人でした。さあ、その後どうなっていったのかが、19節から27節まで読ませさせていただきます。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早くに墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは見つかりたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りであの方は見当たりませんでした。 そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。さあ、ここで弟子たちの本音というかですね、状況が書かれています。さっき言った通り、もうすでにいろんなことを聞いていました。しかし彼らはキリストが、イエス様が復活したということを信じられずにいたということがここでも明確に書かれています。19節を見ると、ナザレ人イエス様のこと、様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。ここで過去形になっているんですね。預言者ですじゃなくて、預言者でした。もう過去の人物になってますね。ですから、この二人は、まあ、復活を信じてないだけじゃなくて、イエス様はとっても素晴らしい方であったのに、っていう、過去形で残念な、だったっていう言い方をここでしているわけです。また21節を見ると、イスラエルを解放する方だと望みをかけていました。まあ、イスラエルの解放者、王となる方だと彼らは信じていたけども、十字架にかかって死んでしまった。しかも惨めな残酷な死刑の方法で死んでしまい、その墓にはローマ兵が番をしている。もうその様子、弟子たちの様子ももうローマ兵たちやユダヤ人たちにこう監視されているという状態の中で、まあ、落胆し、そして失望していたわけですね。期待していたイエス様の姿と違っていた。だから十字架の死の意味も分かっていなかったわけですね。さあ、そしてここで、皆さんにね、質問したいことがあるんですね。なぜこの話がわざわざこの場所で入っているのかということです。イエス様はこのイースターの復活の日の朝、蘇られたわけです。そして墓が空っぽでした。女性たちが墓に行った時に空っぽの墓に驚き、またペテロたちは走って行った墓の中を確認しに行きました。見つかりにも出会いました。その後でイエス様は別にすぐに私復活したよって彼らのところに出て行けばいいのにと思うわけですね。いや、弟子たちがエルサレムで集っている場所に出たらいいんじゃないかと思うわけです。むしろこの復活、どうでしょう皆さんね、イエス様が復活されたその日ですよ。十字架にかかられ、三日目に蘇って死から打ち破って蘇られたって喜びいっぱいの時、一番何するべきだと思いますか？イエス様復活して復活しましたって喜び溢れてる日の朝にですね、一番多分自分のことを愛し従ってくれた人のところに、私復活したよってね、言いに行ってあげたらいいわけじゃないですか。どちらかというと、人間的ですけど。そしてできれば弟子たちが集っているその場所に早く出てあげたらいいのにと思うわけですね。で、喜びを共にして一緒に食事をして一緒に過ごしたらいい一日じゃないかなと。もしそこに長居ができないんだったら、いろんなイエス様のことを心から愛して信じていた弟子たちの方に、私復活したよと一人でも多くの人にですね、この復活の日あったらいいのにと思うわけです。皆さんが、例えば人生で一番最後の日だったりですね、一番、なんていうか、特別な日にですね、まあどうしたいかって、やっぱ愛する者と一緒に過ごしたい、わけですよね。そして喜びを共にしたいわけです。例えばどっかね、学校に合格しましたっていう日にね、やっぱり家族でこう喜んだり友達と一緒に過ごしたり楽しく過ごしたいわけです。まあ今日ちなみに妻の誕生日なわけなんですけれども、24年前に私と妻が大学の1年生の時の、最初のクリスチャンの集会で初めて出会った日も4月14日なんですけど、まあ余計なことですけど、まあ、特別な日に共に礼拝できること感謝してますけど。でもね、特別なイエス様にとっての時ですよ。歴史上最高の日です。でも、この墓が空っぽだったっていう出来事が、弟子たちの集まりにイエス様が顔出される前に、ある意味空白というか長い時間が間にあって、この二人の弟子と時間を過ごすことにイエス様は時間を使われたんです。わざわざエルサレムから離れたわけですよ。このエマオに向かっている人たちと一緒に過ごすということは。これは、何かの理由がなければこんなことをしないわけです。 とてもこの二人の弟子たちが信仰深くてですね、将来世界を変える特別な人物たちであったから、この人たちと時間を使わなければいけなかったのかっていうと、そこまでではないですよね。正直ペテロたちの12弟子、残った11人の弟子たちと比べると、そこまで知られている人物ではないわけです。まあこのクレオパという人物は後にエルサレムの教会のリーダーの一人になったというふうに言われてはいますけれども、まあしかし、ここまでの時間を復活の日に使うべきかどうか。そしてこの二人の弟子たちはどうも信仰が落ちていて落胆をし、エルサレムから去っていっていたわけです。しかし、あえてイエス様はこの二人とこの復活の日にほぼ丸一日過ごすことを選ばれたわけです。11キロの道のりを一緒に歩き、まあ途中からですけれども、後にわかりますが、夕方になるまで、夕暮れ時になるまで一緒に過ごすわけです。しかも、16節の上にありましたけど、目が遮られていて、この方が誰かわからないんですね。いや、わかって、御言葉話したらいいと思いません？私復活したよって今から御言葉からの講義をしますってね。旧約聖書から講義をしてたらね、もうそれはもうわかりやすくて、もうメモしまくってですね。このエマオに去っていかずに立ち止まって二人もずっと聞いていたと思いますよ。むしろ、いや、一緒に戻りましょうって言ったかもしれません。でも目が遮られているわけですよ。なんでこんなまどろっこしいことをするのかな？でもそれがこのイエス様の復活の日だったわけですね。理由を私この中を見ていくときに二つ挙げることができるなと思うんですね。なぜこんなまどろっこしいことをするのか、なぜこんな復活の大事な日の時間の使い方こうなのか、理由二つありますが、一つ目皆さんにお伝えしたいと思います。それは、主は落胆する者に寄り添ってくださるということです。今日はちょっと一つ目のポイントこれですけども、主は落胆する者に寄り添ってくださる。そういうお方であるということです。主は落胆する者に寄り添ってくださるお方である。それがこの復活の日にわざわざこんなほぼ丸一日時間をかけて去っていく弟子たちに落胆している弟子たちと時間を使われた理由です。主は落胆する者に寄り添って励ましてくださるお方であるということです。あの墓に走っていた者や、墓にね、様子を見に行った女性たちの、またエルサレムで集まっていた者たちではなくて、むしろ落胆をして去っていくような者に、イエス様は寄り添って一緒に歩みを進めてくださったということです。あえて目が遮られていて、でもそんな、しかも十字架のことも復活のことも理解できない二人に対して、時間をゆっくりと、使ってくださった。人間的に見たら、正直無駄な時間に思えます。もっと期待をするべき、時間をかけるべき人たちがいるように思うかもしれません。しかし、イエス様が選ばれたのは、この復活の日に落胆し、むしろ群れから去っていく、信仰の弱っているこの二人と過ごすことであったということなんですね。これはこの二人の弟子のためっていうだけではありません。ここにいる私たちに対するメッセージでもあります。ここにいる私たちも落胆しやすいものです。信仰の弱いものです。イエス様は信仰深い者たち、失敗をしない者たち、いつも期待いっぱいで喜び溢れている者たちだけの神様ではないということです。むしろあの復活の日にイエス様が寄り添うべきであったのは、落胆をし、信仰が弱り、群れから去っていくようなものと時間をゆっくり過ごすことを主は選ばれたんですね。私たち自身も、ある時は信仰深いですが、ある時は非常に弱りやすいものであると思います。まあ、ちょうどこの前、SNS の Facebook を見ていたら、4年前の今日みたいなのが出てきましたけども、4年前の2週間前、この教会始まって以来、全面的なオンライン礼拝の日に突入をしました。これからオンラインで礼拝ですと。ということを私が言っている様子の写真が出てきたわけですね。4年前の今日って。4年かって思いました。4年前、落胆していましたね。どうなるんだろう、この先と。そしてメッセージをここの場所で語って動画を配信するのもどうやってやったらいいんだろうと役員さんたちと相談しながら、そして、礼拝堂でメッセージを語りながら、誰もいない礼拝堂でね、三幸兄弟だけここにいてくださって収録してくださってですね。でも最初はね、感染の危険があるかもしれないって言ってね、座っていただかずになんかもうなんか、 ものすごいなんか距離を取ったりもしながらですね、もうやったりもしました。いつまで続くのかな、これどうなるのかなって読めなかったですよね。しかしその間4年間いろんなこともありました。第1波、第2波とかいろんなのもありましたし、また学校、職場、いろんなところでもいろんな変化が起こりました。また戦争が起こったり、また政治や経済の問題も日々いろんなことが起こっていきます。これらの中でやっぱり世の中が変化すると私たち自身も落胆したり、一喜一憂していきますね。不安にもなりますし、がっかりもしていきます。イエス様を信じているのにどうしてこういうことが起こるのかな。祈ってるのに聞かれないな。あの人間関係がうまくいくようにと祈り続けてるけどうまくいかないな。家族の救いのことを祈ってるけどなかなか心開いてくれないな、っていうこともあるかもしれません。また私たちは特別集会とか、聖会とか、キャンプとかいろんな時に燃やされやすいですね。燃やされやすい、燃やされるのがいいことですよ。いろんな素晴らしいメッセージ、このままね、GoTo ミッションで来ていただいたり、また素晴らしいゲストの先生たち、またコロナが落ち着いてから招きできるようになりました。燃やされて励まされます。また感謝なことにね、オンラインでもメッセージが上げてますから、またもう一度聞くということもできるわけです。でも私たちは燃やされやすいけども、冷めやすいものでもあるということです。あの時はね、イエス様、ね、もう従ってきます、どこまででも行きます、みたいな手を挙げてね、決断をし、まあ、ユースキャンプよくあるあるなんですけどね。若い子たちもね、晴れやってて前にバーッと出てきてね、こう決断するけど、一日中するとだんだん冷めていってしまうっていうですね。そういうことはもうこれは、子供でも大人でもあるわけなんですね。私たち人ですから、燃えやすいけども、冷めやすいんですね。希望を持ちやすいですけど、落胆もしやすいです。信仰も高まるけれども、落ちやすいんです。でも聖書の登場人物見てるときに同じ姿見ることできるわけですよ。墓に走っていってたというペテロもですね、何と言っても三度イエス様を知らないと言って、墓に走っていけ、そして後に三度愛しますと言ったりもします。水の上歩いたと思ったら沈んだりもします。下がれサタンと言われたりもします。もうペテロなんかももう非常にアップダウンの激しい人物です。ダビデも素晴らしい油注ぎを受けて、王になっていきますけども、しかし他人の奥さんを奪ってその主人を殺すということもしました。モーセも自分がイスラエルの民を解放するというか導くものだというふうに思っていたけれども、殺人を犯してしまってアラノに走って逃げていき、苦しい40年を過ごすわけです。私たち聖書の登場人物を見たときも彼らも素晴らしい信仰者と呼ばれたもの、アブラハムでもそうですよ。素晴らしい信仰の父ですけども、しかし子供が与えられない、そして妻のことをね、これ私の妹だって言ってファラオに差し出そうとしたり、なんちゅうやつだと思うわけなんですけども、聖書を見ていても素晴らしい信仰者と呼ばれる者たちも、落胆をし、失望し、そして信仰が落ちる瞬間が書かれてるんですよね。当然ここにいる私たち一人一人も燃えやすいけども冷めやすかったり、落胆する時がある。まあ、ある意味当然だと思います。完璧な安定していてみたいな、それは正直ないかもしれません。私たちも、その聖書の登場人物たちと同じように、そしてこのエマオの登場にいたクレオパトもう一人のように、私たちも燃えやすく、そして冷めやすいと思います。イエス様の言葉をこの二人は聞いていました。聖書、旧約聖書も聞いていました。しかし彼らは落胆をしていました。墓が空っぽだということも聞きました。でも信じることができませんでした。あれだけイエス様を解放者として信じていて、もう突き従って人生をかけていた二人でした。でもこの時は、この群れから去っていっていました。しかしそんな二人をイエス様は見捨てなかったわけです。ああ、あの二人はね、昔は一生懸命信じてついてきてくれたけど去っていっちゃったのね。仕方ないね。まああの二人は去っていくままに任せましょうとかね言ってないわけですよ。エルサレムに残ったお前たちだけが素晴らしいとね言わなかったわけですよ、ね、ペテロだけを用いたわけじゃない。あの復活の日に去っていく二人がこれ以上去っていかないように、そして落胆していた二人を励ますためにイエス様は時間を使われました。どれだけ燃えていても私たちも冷めやすいですが、信仰が弱るときに、 私たちが落胆するときにイエス様は共に歩んでくださるお方です。私たちを見捨てません。ここにいる皆さんの中でも今日信仰の状態がとても良くて元気いっぱいで喜び溢れて賛美さっきしていましたという方もあれば、いやー賛美するほどの心の喜びが今ないなという方もいたり、表面上喜んで賛美しているようにしているけれども心は悲しみでいっぱいであったり、いろんな人生のシーンがあると思うんです。またオンラインで礼拝を捧げていらっしゃる方の中でも、なんとかメッセージを聞いて何か知恵であったり何か欲しいなと思って求めておられる方もあるかもしれません。しかし、そんな私たち一人一人をイエス様は切り離す方ではないという方です。失敗したからお前はもうダメだ。落胆したからもうダメだ。墓が空っぽだと聞いたのに見に行かなかった。残らなかったお前たちはもうダメだ。そのように切り離すイエス様ではないという方です。イエス様は落胆した者に寄り添い、むしろイエス様の方から歩んで一緒にこの離れていく者と共に歩いてくださったわけですよ。戻ってきなさい、戻ってきたら一緒に時間を過ごしましょうじゃないんですよ。二人が歩いていくのにわざわざ一緒に歩いたんですね。イエス様は落胆する者を励ましてくださる方です。信仰が弱っている者に寄り添ってくださる方です。そのことを忘れてはいけません。皆さんがもし失敗してしまったり、もし落胆したり、信仰が落ちているときに、ああ、もうダメだと。私なんか教会に集うにふさわしくない。もうクリスチャンとしてダメじゃないかと思われたとしたら、それは間違いです。サタンの声が響いているかもしれません。イエス様の声は、むしろそんなあなたと共に歩み、あなたと一緒に人生歩いていくことです。それがイエス様の選ばれる道なわけですね。それがこのエマオの途上が、なぜこの箇所で、そしてイエス様がこの復活の日に時間をかけられたのかという一つ目の意味だと思います。さあ続けて24章の残りの28節から32節までを読みたいと思います。ルカの福音書24章の28節から32節をお読みします。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって。さあ、この二人はイエス様と共に歩んでいくと、もう夕刻になっていたわけです。そして、一緒にお泊まりください。そして一緒に食事をして一緒に泊まりたい。もっと御言葉を聞きたい。そのように、二人は願ったわけです。そしてこの二人が食卓の席に着いた時にですね、30節、そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。食卓に着く時に、ある意味主人役の者が、この時で言うとイエス様が、このパンを裂いて渡すということをするわけです。この瞬間、31節、すると彼らの目が開かれイエスだと分かった。彼らはイエス様のことを全く知らなかったわけじゃなくて、むしろイエス様を信じてイエス様についていたものでした。しかし目が遮られていたのが、この時に開かれたわけですね。イエス様がパンを裂いて渡す時です。後ほど私たちも聖餐の時を持ちます。ここの時は聖餐というふうに明確にね、ブドウジュースが出てくるわけではもちろんないわけなんですけども、おそらくパンを裂いて弟子たちに渡すその瞬間、パンと共にイエス様の釘付けになった手のですね、傷跡が見えたのではないか、そのように思います。イエス様の手の傷跡が見えた瞬間に、あの目が遮られてたのが開かれて、それまで全くこの弟子たち気づかなかったわけじゃないですよ。イエス様だってことは知っていたけども、何らかの理由で目が遮られてたわけです。しかしそれが開かれた瞬間というのはイエス様の釘跡が示され、そして、パンを受け取った瞬間に、あ、イエス様だってことが、 その心の覆いが取り除かれて、この時に見えるようになったわけです。ここで、この二人の弟子たちは、話し合います。32節。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか、っていうわけですね。今日、二つ目の、先ほど言った、なぜこの話が、この復活の日にあったのか、イエス様がなぜこんなに時間をほぼ一日使われたのか、という二つ目の理由をお伝えします。それは、御言葉によって心を燃やされるということです。御言葉によって心を燃やされる。それが、この二つ目の理由だと思います。なぜ復活の日にこんだけ時間を使ったのか。なぜこの二人に時間を使わなければいけなかったのか。なぜ目を遮って、そして開かれるまでこんなに時間をかけなければいけなかったのか。それはなぜか、この二人が気づいたこの32節のこの言葉だと思います。私たちに聖書を解き明かしてくださっている間、私たちの心は内で燃えていたではないか。心の内側が御言葉を聞いているときに、御言葉の解き明かしを聞いているときに、燃えていった、その体験をイエス様はして欲しかったわけですね。そうでなければ、さっさと私復活したよって、もうエルサレムの戻りなさいって言っても、はい、じゃあ次行きますって、去って行ってもよかったわけですし、わざわざ、ずっと一緒に過ごした理由、それは、この心の内で燃えるという体験を、この二人にして欲しかったっていうことは明確です。二人は御言葉を聞きながら、冷めていき、落胆していた心に、まるで暖炉に薪がくべられていくように、御言葉が一本ずつ一本ずつくべられていき、御言葉によって、少しずつ少しずつふつふつと燃えていったわけです。イエス様が復活したよって聞いて瞬間的に燃え上がったかもしれません。でもそれをイエス様あえてしませんでした。御言葉を見ていくとわかりますけども、旧約の預言者たちの言うっていうね、預言者たちの言葉も含めて、モーセやすべての預言者たちがと27節に書いてありますが、これはモーセ5書から預言者までですね、旧約聖書をずーっと読みながら解説していったっていうんですね、もうイエス様のこの聖書朗読と解説聞きたかったですね、私たちね。まあ、天国で聞けると思いますけども。ずっとそれを聞きながら、薪がくべられていき、冷めていき、火が消えていた彼らのその心の暖炉の中がですね、だんだんだんだんと燃えていく経験をしていくわけです。御言葉によって燃やされていったわけです。そしてそう燃やされていった時に、心の目が開かれて、イエス様だとわかる瞬間が訪れるわけです。しかしイエス様はここでなぜこれをしたかというのは先ほど言った通り、御言葉によって心燃やされる体験を彼らにして欲しかったわけです。あの復活の日にわざわざ落胆し落ち込んでた二人を、御言葉によって心燃やされる体験をして欲しい。これが鍵だっていうことを言われたわけですね。示されたわけです。時間をかけて。先ほども言いましたけど、私たちも信仰が冷めやすいです。落胆しやすいものだと思います。今日非常に希望に燃えて、この礼拝堂を飛び出したとしても何かがっかりする出来事があった時に落ち込んでしまう時もあるかもしれません。しかし明確にここでイエス様がはっきり言っているのは御言葉によって心燃やされるということを私たちに教えてくださっているということです。そしてそれがイエス様の方法であるということです。瞬間的に私復活しましたってパッと出てそれではい燃やされましたねはい次っていう風に行くイエス様ではないということです。御言葉に心を燃やされるふつふつと火が内側で燃え上がるのをイエス様は期待しておられるということです。彼らが心を燃やされていっていた時に彼らの目はまだ遮られたままだったんですね。イエス様だとわからないようにされていたけども、しかし御言葉で燃え上がっていたということがわかります。私たちも、さっきも言った通り、特別集会や、キャンプや、聖会やいろんなところで燃やされます。それも大事なことだと思います。そういうチャンス、機会を作っていく、私も大事にしています。私もユースキャンプで帰られました。しかし、大事なのは、その間と間というか、日々の歩みの中で御言葉に心燃やされているかどうかです。もし日々御言葉に心燃やされていなければ、あなたのその心の熱は冷まってしまいます。 まあ、大体信仰の調子悪いっていう時は御言葉が読めていないか祈れていないか教会に集えていないかその辺のどれかがダメなわけです。ね、まあ、御言葉読めてません、祈れてません、教会に集っていません。もうそれね、どう考えても心燃えないですね。祈れていても御言葉読んでいません。それもやっぱりどれか欠けていると難しいと思いますね。御言葉読めてるけど祈れてない。まあ、それもちょっと難しいと思いますけども。しかし、やっぱり御言葉を読めているかどうかということです。皆さんどうでしょう？御言葉を読んでおられるでしょうか？日曜日に私も祈り、最善の準備をしてこの場所に立って皆さんに語らさせていただいています。今日この時にこの教会にあなたは何を語りたいんですか？皆さんにとって大切なこと何を伝えたいですか？祈り、そして語ります。でも、私のこの日曜日に与えられたメッセージの時間は、約1時間ぐらいなわけです。しかし皆さんの日々の歩みというのは、6日と23時間他にあるわけです。どれだけ日曜日のメッセージで燃やされましたってなっても、それ以外の6日と23時間、やっぱり御言葉全く読みませんでしただったらですね、それはね、弱っちゃいますよ。ご飯1回1週間に1回食べるけど、あと食べませんでした。それはね、お腹すきます。体が弱っていって、正直栄養失調になって死んでしまいます。しっかり御言葉を食べておられるでしょうか。御言葉によって心の暖炉の中に薪がくべられているでしょうか。ねえ、旧約聖書の中でも祭壇の火は燃やされ続けなければいけない。私たちも御言葉に心を燃やされ続けていくということを日々していかなければいけません。もし皆さんが今日落胆をしておられるなら、希望がないのであれば、御言葉を読みましょう。奇跡的な何かの大会であったり、何かのメッセージを求めるのも悪いことではありません。良い機会かもしれません。しかし、むしろ、イエス様は、今日あなたがそれで御言葉を読んでいき、いや、しかもこれ、モーセ五章からね、創世記からずっと読んでたわけですよ。創世記の最初からずっと読んでいくと眠くなるなとかね、もうわかりませんけども。でもこれずっと聖書最初から読んでたって、旧約聖書を読んでいたわけですよ、イエス様ね。旧約聖書を読んでいたときに、彼らの心は燃やされていきました。聖書全体を見ていくときに彼らの目が開かれ、燃やされていくわけです。私たちも、御言葉によって燃やされていきましょう。信仰が燃え上がる秘訣、それは御言葉です。奇跡的な体験を求めることだけというか、それではある意味ありません。それは一つのきっかけです。何か良いメッセージで励まされたとしても、その後で御言葉を読み続けなければ、その日は消えていってしまうんですね。御言葉を読んでいきましょう。御言葉の薪をくべ続けましょう。そして御言葉を見ていくときに、私たちは励まされ、歩み出していくことができるわけです。まあ、一昔前に、クリスチャンの世界とかですね、牧師たちの間でも流行ったり、本、よく出たのはですね、自然に成長する教会とか、自然に成長するクリスチャンっていう、名前でした。そういう本も出たりですね。いっぱいそういうのはいろいろアメリカでも含めていろいろ出ました。まあ、自然に成長してたら楽なことはありません。自然に教会が成長していくとかクリスチャンが成長してたらね。でも残念ながら人というのは何も、自然にっていうのは何もしないという意味ではありません。何もしなかったら残念ながら信仰は弱りますし、教会も弱ります。ただもし自然に成長するための前提があるとしたら、それはさっき言った通り、祈り、御言葉を読み、共に集う教会。それができているなら、自然に成長していくことと思います。私の日曜日のメッセージ、こうして共に礼拝してあげてできることを感謝していますけれども、しかし、皆さんが日々御言葉を読んで祈っておられるのであれば、必ず成長していかれることと思います。落胆すること、挫折すること、失敗することもあるかもしれませんが、しかし、あなたが祈り、御言葉を読んでおられるなら、大丈夫だと私は確信を持ってお伝えすることができます。しかしもし、いや、メッセージ素晴らしいですって言ってくださってですね、でもちょっとなかなか祈れなくて御言葉読めてないですって言われたらですね、いや、そこ、できるともっと成長していかれますよっていうことできるなというふうに思うんですね。ぜひ、共にさらに祈り御言葉を読んでいきましょう。ですので、年の初めに聖書届きを私が皆さんにお年玉として配ったのもそういう理由です。御言葉を共に、もう4月だから来年頑張ろうとかじゃなくてですね新年度ですから新年度に切り替えてですね、今日から御言葉を読んでいっていただいたらいいと思います。旧約聖書から読むのが辛いなと思われたら新約聖書からでもいいですし、詩編、箴言からでもいいですし、 旧約と新約聖書と合わせて一章ずつ読んでいってもいいですし、どんな読み方でも構いません。しかし、御言葉によって励まされていきましょう。それがイエス様の選ばれた道でした。有名な説教者で、そして伝道者であったディエル・ムーディという方がいますけども、彼がね、二つ大事なことを言っているのを皆さんにお伝えします。一つ目のムーディの言葉、それはこういう言葉です。私はいつか電光石火のごとく、信仰が私に降りて私を覆うと考え祈りました。しかし信仰はそのような形で来ませんでした。ある日私はローマ書10章の信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるという箇所を読みました。それで私は信仰が与えられることを祈りました。今は聖書を読み学ぶ中で信仰はずっと成長しています。彼は大伝道者です。素晴らしい神学者でもありました。しかしムーディは今は聖書を読み学ぶ中で信仰はずっと成長していますと言ったわけですね。電光石火のごとく信仰が降ってくるように祈ったけども、そうじゃなかった。ローマ書10章、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。革新的な言葉だなって、このムーディの言葉を思います。もう一つムーディが言っている言葉があります。私たちを自由にしてくれるのはキリストの血だけである。そして私たちを揺るぎないものにしてくれるのは御言葉だけである。私たちを自由にするのはキリストの血だけです。しかし私たちを揺るぎないものにするのは御言葉だけである。素晴らしい言葉だなと思いますね。私たちはキリストの血によって、あの十字架によって罪許され贖われます。しかし揺るぎない人生を歩みたいのであれば、御言葉によって人生が作り上げられていかなければいけません。御言葉を読んでいきましょう。ね、私たちの教会にはこのね、ギデオンマンとして聖書を配布してくださっている山田先生や森さんのような働きもあります。またね、近年聞くドラマ聖書の働きもですね、私も特に今年また主体的にこの聞くドラマ聖書の働きにも、応援する側として牧師としても関わることを、することになっていますけども、誰もが聖書アプリでですね、聖書、ね、本当は高いものですけども、それを、ダウンロードすることにあれ、財団さんが払ってくれてるんですね。聖書を手に誰でもが入れることができるように、いろんな手段が与えられていっています。そういう中で私たちは、御言葉によって人生がしっかりと築き上げられていきたいと思います。信仰は、御言葉によって形作られていくわけです。皆さん、もし信仰がすごい順調な、私は信仰が強いですというふりをしようとするのであれば、疲れてしまうんですね。祈れてない御言葉を読めてない。なのに、こう、信仰深そうに日曜日に晴れるや、って私は伝道しています。私は信仰は晴れるや、すごいです。みたいな風にですね、したり他の人と比べたりすると、大体落胆していくんですよ。まあ、本当は、私が先週 KBI の授業で、一番最初の授業で、聖書通読とデボーションの授業を毎年担当していてですね、語るときは大体そのことも語るんですね。KBI に期待を持って新学生たち入ってきます。でもね、一番新学生にとって大変なのは、同級生と比べるってことが起こるわけですね。あの人は元気そうに賛美してるなとかね。あれ、半年前に比べてあの人なんかメッセージ切れ味が違うとかですね。なんか伝道がすごい得意そうであの人はってね。でも私はって落ち込んでしまったりね。時にすごい信仰深そうな話して、ハレルヤーって前に立ったりね。肩の力も入れまくりみたいなんですね。で、後で落胆してがっかりするわけですよ。自分はこんな風じゃないのに、振りしてしまって疲れてしまったみたいな。新学生でもよくあるあるですし、牧師でもあり得るわけですよね。でも、信仰がある振りをする必要は私たちないわけです。イエス様、あの復活の日に落胆して信仰が全然落ちまくってたあの二人に寄り添ってくださいました。そして落ちた二人に鍵を与えられました。それは御言葉によって心燃やされなさいということでした。私たちももうその信仰深いふりをするのはやめましょう。する必要ありません。イエス様は全部ご存知で見通しておられます。そしてあなたが信仰が落ちていたり失敗していても、あなたのところにイエス様は寄り添ってくださるし、御言葉によって力を受けていきなさい。燃やされていきなさい。そのように語ってくださっていると思います。ね。今日のメッセージが皆さんの人生にとって良い鍵となったら感謝だと思いますけども、しかし、御言葉をここで読んで ていくっていうことをしていかれるなら、主があなたの人生を祝福し、形作ってくださると思います。揺るぎないものにしていってくださると思います。しかし、読んでいかなかったら、ああ、よかったねで終わってしまうと思います。ですから、ぜひ、決断をして改めて聖書を読み進めていく新年度であったらいいな、そのように皆さんを励ましたい、そのように思います。私も、御言葉に励まされ、ムーディのようにですね、今も聖書を読み学ぶ中で信仰は成長していますと、語りながら皆さんと共に歩みを進めていきたいな、そのように思います。最後、残るところを読んで終えていきたいと思いますが、ルカの福音書の24章の33節から、そして35節までをお読みします。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。この二人は、もう夜、夕暮れになっていて、もう夜ご飯も取っている途中でした。泊まる宿も決まっていました。エルサレムから11キロ離れた場所にいました。しかも夜遅くに旅をするということは当時ありませんでしたし、しかももう宿もあって食事もあったけれども、しかし彼らはもう食事を途中で止めてというか、むしろ食べ始める直前であったわけでパンを裂いたところですからね。なのにここで二人は、じゃあ食べてからとか一泊してから明日行こうとかじゃなかったんですよ。真っ暗だったかもしれないけれども、そしてお腹は空いていたかもしれないけれども、しかし彼らは、まあ、もしかしたらエマオで用事があったかもしれないけれども、きっと用事じゃなくて信仰が落ちてただけだと思いますけれども、彼らは、もう、いても立ってもいられない、直ちに立ち上がって、二人はエルサレムに戻っていった。離れていたの弟子たちの群れに、あの部屋に、二人は戻っていったということがここで書かれているわけですね。直ちにだったんですね。彼らは暗い顔をしてエルサレムから去ってエマオに行っていました。その時は明るい日差しの中で暗い顔をして行っていたでしょう。しかしこの時は暗くなっていた中で彼らの顔は輝いて喜びに溢れてエルサレムに今度戻っていくわけですね。そこに復活の力が、そして御言葉の力が、彼らの心の内側は燃えていたわけですね。このことを弟子たちに伝えなければ、他の仲間たちに伝えなければ、そして彼らは仲間たちのところに戻って行っていました。そしてその時に他の弟子たちも、ペテロに姿を現されたということを話したりとか、また、そして35節を見ると彼らは道中で起こったことを、その時にイエス様だと分かった次第を話したんですね。イエス様はきっとこのことも願っておられたと思うんですね。この二人が、いや、復活の日に、この二人に過ごされて、そして御言葉から励まされて、私たちの心の内が燃えた経験したんですよ。それを弟子たちに語ってほしかったんだろうな、ということも思います。この時に、まだ弟子たちのところにイエス様出てきないんです。この次の節でイエス様、ついに出てくるわけですね。先に出てきてもいいかもしれないけど、あえてこの順番をこうしたというところに、やっぱり私たちは、復活の事実を、イエス様を信じた時に燃えていても冷めやすい、しかし御言葉によって励まされて、落胆したものが希望に変えられるということを、イエス様はこの復活の日に語った上で、弟子たちの前に出られた。この順番は、大きな励ましだな、ということを思います。そして最後、今日三つ目のポイントをお伝えしますが、それは、キリストの証者として歩むということです。キリストの証者として歩みましょう。つい数時間前というか半日前まで落胆していたこの二人でしたけども、希望に変えられました。御言葉によって心燃やされました。その時に彼らは、直ちにもういても立ってもいられず、語らずにいられない証者として彼らは変えられていったということです。私たちも、今日落胆しておられたとしても、主の復活の力によってあなたはもう一度希望に変えられます。今心が冷めていても、御言葉によってもう一度燃え立つことができます。しかし燃えていた時に自己完結するのではなくて、その証をぜひ語りましょう。そのことを主は願っておられると思います。私たちも落ち込み、時に群れを離れたいと思うような時もあるかもしれません。 そして実際にこの二人はキリストから離れていくようなものでした。しかし御言葉を語られ、罪示され、悔い改め、そして御言葉に燃やされて群れに戻り、励ます者に、そして後にこのクレオパはエルサレムのリーダーの一人になっていた、おそらくのイエス様の兄弟であるヤコブの後のリーダーになったということが伝説的にこのクレオパは言われているわけですけども、素晴らしい証だなということを思います。そしてイエス様の時間の使い方っていうのは私たちの常識を超えているなと思いますけども、イエス様は私たちを切り離すようなお方ではありません。そしてこの心を燃やされて出ていく証するものでありたい、そのように思います。まあ一つ私自身の証というかですね、まあ、去年の秋ぐらいからですね、卓球を再開したわけなんですね。私の中学校の卓球部の同級生と後輩が結構何人か出戻りで、東京や名古屋から再就職とか親の仕事を継いだりなんだかんだでこう帰ってきてですね、向こうから卓球を久しぶりに一緒にやらないかと、まあユニフォームも作ってですね、ユニフォームを作ったんですが背中に十字架がついてるんですけどね、アーメンって書いてあるんですね。まあね、よく作ってくれたなと思うんですけど、ただ練習時間がですね、土曜日の夜だったり、水曜日の整形の後ぐらいの時間だったりするのでね、私行けるのは正直月に1回か2回ぐらいなわけです。翌日にメッセージがない時とかですね。でも、行って一緒にこう卓球をして、そして彼らの子供たちも一緒に卓球来たりもするんですね。で、地域の、まあ、おじちゃんおばちゃんたちも一緒にいたりする、その小学校の卓球にも行ったりします。まあ、本格的にやったのは実は、冬からなんですけど、冬から本格的にそれに、まあ、月2回ぐらい行っているんですけども、まあ、結構犠牲はあるわけですよ。土曜日の夜に2時間ぐらい卓球で汗流してですね、もう一回ちょっと教会に戻って祈り直して翌日に備えてっても結構、正直体力勝負なところもあるんですけども、あ、もちろんこの喉がこういう風になっている時は行ってないですよ。でもですね、感謝なことにその卓球で、久しぶりに同級生後輩と出会って、もう本当に30年、ぶりとかなわけなんですけどもね、この前も一緒にお茶をした時にイースターってどういうことって言ってくれたりですね、まあ今日も午後ティーンズがありますけども、ティーンズに中学生の子供を連れてきてくれたり、まあ今日はピザパーティーをやるわけなんですけど、今日のピザパーティーのために一人の後輩はですね、釣ってきたイカを10杯以上くれてですね、昨日ね、シーフードピザのためにって提供してくれたりですね。それから、英会話にも、私の同級生の子供さんたちとかその友人たちが7人、この春から入ってくれたりもしました。感謝だな、っていうふうに思いました。牧師になるとどうしても牧師仲間との交わり、教会でのご奉仕、まあ、もちろん大事なんです。でもついつい気づくと周りがクリスチャンだけで終わっていて自己完結してしまう時があるんですね。御言葉に集中して、成長していくこと大事なんですけど、しかし、出て行って証しすること大切だなってことを改めて私自身も気づかされる、この半年です。もちろんなんか、それ以上のことっていうのはこれからどういうことが起こるか私もわかりません。でも、私たちも、御言葉に燃やされ、喜びに溢れて歩んでいくことができます。しかし、同時に、この二人の弟子たちが、道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これでいいんだと思うんですね。私たちの友人や家族に、私たちの人生でどういうことが起こったかをありのまま語ったらいいんだと思います。それぞれが使わされている職場や学校、地域があると思いますけども、その場所で私の人生にイエス様が来てくださってこういうことが起こりました。語ってくださったらいいんだと思います。それが証じゃないでしょうか。そしてその中で主が宮沢をなしてくださる、そのように思います。このクレオパともう一人のこの証は2000年経って今日の私たちの励ましになっています。私たちも日々の歩みの中で失敗するときも心冷めるときもあるけど、その中で燃やされたその経験をありのままクリスチャンの仲間であったり、またクリスチャンでない方にも伝えていったらいいんじゃないでしょうか。ありのままの等身大の私たちがそれでも主が変えてくださるということを語るときに、そこに主の力が働くと思います。 私たちの心の内側が燃えるということに関しては、今後またペンテコステの礼拝とかも続いていくわけですけども、聖霊によって心燃やされるという領域とともに、御言葉によって心燃やされるという領域があります。聖霊によって心燃やされ、そして御言葉によって心燃やされる。その両方が必要です。そしてその時に私たちは証しするものとして、素晴らしい知らせを伝えていくことができるのではないでしょうか。ここにいる皆さん一人一人が、今日このメッセージの中で応答して、祈り一歩ずつ歩んでいくときに、主が一人一人を強めて用いてくださる、そのように信じます。お祈りしたいと思います。目を閉じていただいて、そして、今しばらく祈りましょう。皆さんの中で今落胆をしていたり、人生うまくいかないな、そう思っておられる方もおられるでしょうか。まあしばらく祈りたいと思います。もし今エマオの途上にあった二人が落胆して歩んでいるように、群れから去っていったように信仰は私弱っています。ちょっと苦しいです。もしそういう部分があったら今祈りましょう。もし今調子が良い状況であれば、そのことも含めて感謝しましょう。今ありのまま主の前に出ていきたいと思います。そしてもう一つ、皆さんぜひ御言葉によって心を燃やされていくということを改めて決断していきましょう。今私は御言葉なかなか読めていないです。正直日曜日に開く以外あまり読めていませんという方は、毎日御言葉を短くても読んでいきます。読んでいきたいです。心を毎日巻きをくべるように燃やされていきたいです。今祈りましょう。聞くドラマ聖書を通してでも、また御言葉を壁に貼ってそれを読むだけでも、何とか御言葉によって心を燃やされて信仰を励まされていきたい、その何かしらの決断を今一緒にしていきましょう。祈りましょう。そして最後にもう一つ祈りましょう。それぞれが使わされている場所、家庭や学校、職場、地域でありのまま、こんな私を変えてくださる、変え続けてくださるイエス様のことを語るものとしてどうぞ用いてください。祈りましょう。クレオパともう一人も、つい少し前まで落胆し、群れから去っていたものでしたが、イエス様に励まされた時に証し者に変えられました。今日今皆さんが落胆して弱っていた状態だとしても、主は励ましあなたを用いることができます。今改めて証し者として立っていく、そのことを祈りましょう。お祈りいたします。愛する天の神様、今日ここにいる私たち一人一人は、主はあなたに愛され 選ばれたものです。感謝します。またオンラインで礼拝してあげておられる方々もそうです。しかし同時に、私たちは、ついさっきまで喜んでたけども落ち込みやすく、変えられたと思っているのに罪を犯してしまったり、燃えていて中心的に動いていると思ったら、気づいたら、群れから去っていきたいと思うような時にも落ち込みやすい、そんな弱さのある一人一人です。あのエマの途上にあった二人もそうでした。しかし、そんな二人にあなたはあの復活の日、一番長い時間を使われました。主はあなたが復活の日に選んで一番時間を使ったのは落ち込んだ者たちでした。信仰の弱った者たちでした。感謝します。ここにいる私たちはあなたは見捨てないお方です。どうぞここにいる今私たち一人一人も弱さを抱えていますが、こんな私でもあなたが寄り添ってくださる。感謝します。励まし、さらに強めてください。寄り添って一緒に歩いてくださっていることを感謝します。そしてどうぞ、ただそれで終わるのではなくて、御言葉を読んで燃やされ続けていきますように、御言葉の力が分かっているのに読めない時があることもお許しください。でも御言葉を読めるように、どうぞそして御言葉に励まされて歩み続けていくことができるように強めてください。そしてどうぞ、私たちの周りであなたのことを語るものとして用いてください。燃えているふりをして語るのではなくて、御言葉に燃やされて、分かち合うことができますように導いてください。こんな弱い私たちをそれでも選び、寄り添ってくださるあなたの愛に心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。失礼します。